坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。YouTube や Hulu などでお家にいながらエンターテインメントが楽しめる時代になりました。おかげさまで秋の夜長を持て余すことも少なくなりましたけれども、そこで今週は10月21日、今週水曜深夜から日本テレビで放送されるシチュエーションドラマ、ただいま幼い三兄弟をピックアップです。昨年 YouTube、 地上波、Hulu と、それぞれの場で話題を集めまして、なんとファンミーティングも開催をなさったという、そんな幼い三兄弟の最新シーズンのご紹介です。 2.5 次元舞台でも活躍する人気俳優陣がパジャマ姿で送るという、癒し系パジャマコメディという気になるワード満載のドラマなんです。今週お話を伺うのは、ただいま幼い三兄弟から日本テレビのディレクター米永圭介さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
ね、パジャマで今日は来てくださいました。
はい、
はい、嘘やろ。
すいません。
わ、お若いですね。
そうですね、今入社3年目。
3年目だといくつですか。
今25歳です。
25歳。新人研修後に、ヒルナンデス有吉ゼミと日テレの看板番組じゃないですか、次々と担当されて、この幼い三兄弟シリーズのディレクターに抜擢されるという、今後の日テレを背負って立つ期待の星です。学生の頃からテレビマンになりたいかったんですか。
もともと僕その経営者みたいなことを将来やりたいと思ってたので、
経営者になりたいと思ってたんですか、はい、素敵。
なんで結構ネットの、ベンチャー企業だったりとかスタートアップに行って、ビジネスゴリゴリ学んでいくって道で就活してたんですけれども、でもその中でなんかせっかくだったらいろんな会社見ておこうと思ってインターン行かせてもらって、その中の一つ日本テレビも行かせてもらって、そこでこうコンテンツを作ることの魅力というか、今までは結構自分の中でコンテンツって見る楽しむ側だったんですけど、作るっていうのを仕事にするってすごい幸せなことだし、もちろん大変ですけどめちゃめちゃ楽しいことだなと思って、そういったことをまず自分の職業にしてみたいと思って、日本テレビ、
じゃあもうそのベンチャーがなんとかかんとかとかもそういうのは、でも近いものはあるってことですかね。
そう、でも会社の中でもやっぱり自分の若い世代だからこそできることとか、そういった気概を持ってやっていこうと思ってるので、新しいことはどんどんチャレンジしていきたいなと。
素晴らしい。さあ、そんな、米永さんが担当している幼い三兄弟なんですが、2.5 次元俳優陣がパジャマ姿で送る新感覚ワンシチュエーション癒し系コメディドラマという、これまさにスマホで見られるコンテンツというような感じですかね。
そうですね、やっぱり僕とかもスマホでコンテンツ見ることとか、同世代とかもやっぱり多い中で、これ YouTube で始まったドラマでして、でそこから日本テレビで初めて YouTube から地上波に、
そのパターンはない、今まではなかったんですね、
はい、
地上波があってその YouTube になってとかっていうのはあったりはしたんですかね。
そうですね、これまでは多分スピンオフとかを YouTube で流すみたいなパターンあったんですけど、YouTube でオリジナルドラマとして、始めて、それが地上波でも放送されるっていう形になっていったので、どんどんこう勢いづいているドラマかなと。
それが時代ですよね。
そうです ね、
今っぽいっちゃ今っぽいですよね、でも YouTube だと何回見られてるとかっていうのがもう如実に出るわけですよね。
そうですね、それぞれの回で何回見られてるかとかも、出てて、これまで YouTube チャンネル全体ではなんか600万回再生されたりとか、
そして昨年10月にですね、日本テレビで寝ないの幼い三兄弟を放送された、これが地上波でっていうことですね、Hulu でも見逃し配信スピンオフ企画も展開されてっていう。
そうですね、Hulu だったり YouTube で、バラエティ的な、企画だったりとか、あとはその各回のこう撮影を終えての反省会みたいな、裏話が聞ける反省会企画みたいなことを展開していって、地上波楽しんだ上にさらにネットでも楽しめるみたいな、いろんなメディアで楽しめるコンテンツとして展開していってました。
この秋放送となる、ただいま、幼い三兄弟は地上波の第2弾なんですね。
はい、そうですね、でそれこそもう第2弾ということで、地上波としては第2弾なんですけれども、YouTube のドラマから数えていくとシリーズとしては4シーズン目。
もうそうなるんですか。
はい、もう演者のメンバーの皆さんのこう仲の良さっていうのがどんどん引き立ってきてて、撮影中のアドリブだったりとか、それこそ仲がいいからこそのこう深いツッコミとか、ちょっとプライベートの要素を含めたこう まあ、ボケツッコミみたいなことがどんどん出てきていて、あの撮影がどんどん楽しくなってきてる印象ですね。
そんな感じなんですね、はい、今回は特にバージョンアップということでどういうことを。
そうです、まずこれまで3兄弟が住んでいるっていうあの設定の部屋、
うん、お父さんが建てた郊外の家。
あ、そうですね、お父さんが建てた郊外 の, あの、まあ、狭い一室での物語だったんです、はいはい、
お兄ちゃんの部屋ですよね。
お兄ちゃんの部屋で住んでいたんですけれども、うん、今回はゆういちお兄ちゃんのお金持ちの後輩の別宅、うん、ですごい大きいこうあのまあ、別荘みたいな感じの家のリビングで、うん、あの話が展開していくので、はい、多分これまでよりもこうあなんていうんですかね、スタジオの広さというか撮影してる場所の広さが3倍4倍ぐらいあるので、はい、こう演者の皆さんのこう演技の幅とかアドリブの幅もめちゃめちゃ広がってて、うんうんうんうん、すごく面白いです、
はい、あそっか、ね、これまではだから本当にもう 手が届くところに何でもあるみたいな感じでね
言ってしまえばそうですね、
そういうことですよね、はい、それがまあゴージャスになって、
はい、これまでやっぱり3兄弟中心に進んでた物語なんですけど、うんうん、今回だとまあ6人とか、はい、まあ、5人6人あの1回で出てきたりとか、
はいはい、そうね、前は入らなかったよね。
そうですね、だとね、もう前だととても窮屈でってぐらいだったんですけど。
そうですよね、4人がいっぱいいっぱいだったよね、
はい、今回もう6人とか来てもこう結構広々とした、
した感じ、はい、環境なのです。そういう設定になるんですね、
はい、
へえ。で、フルで見逃し配信もおやりになるっていうことですね、はい、それに加えてなんかキャンプに挑戦するんですか。
あ、そうですね、これはもう完全にバラエティとしてなんですけれども、うん、演者の皆さんが半日かけてキャンプに行ってきて、うん、バーベキューだったりとか、はい、釣りしたりテントサウナっていうものやったりとか、はい、あとキャンプファイヤーして、もう完全にプライベート姿満載の一日だったので、うん、はい、そういったバラエティ企画も放送されます。
あ、それも放送されますよ、はい、ということ。それはもう役としてじゃなくて、そのメンバーとしてのもう素のって感じ
ですか。あ、そうですね、もう皆さん演者さん個人として参加してるので、本当にプライベート感マックスっていう感じ。
それからなんかさらに来年3月に舞台化、
はい、
すごいですね。
そうですね、ついに舞台というところまで来て、はい、今年1月にファンミーティングを、うん、やって、そこで、まあ、プチ舞台みたいなことをやったんですけれども、うんうん、来年3月にはもう丸々本格的な舞台として、幼い三兄弟の世界観が生で体験できる機会になるかなと思ってます。
幼い三兄弟に扮するのは黒羽真理央さん、鳥越雄貴さん、真島修斗さん、そして脚本は志尊の二郎さん、詳しくはこの辺はね、明日以降にお伝えしたいと思います。今週水曜深夜24時59分から放送スタート、ただいま幼い三兄弟、まだご覧になっていない方は YouTube や Hulu で予習しておくとより楽しめますよ。ゲストはただいま幼い三兄弟から日本テレビの米長圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日はですね、ただいま幼い三兄弟をより楽しむために、昨年10月に地上波で放送された寝ないの幼い三兄弟の設定や幼い三兄弟を演じる俳優陣の魅力に迫っていきたいと思っています。まず簡単にそのどういう背景があるかということをご紹介すると、子供の頃にお母さんを亡くしちゃったんですかね、この三兄弟は。で、父子家庭で育ったというこの幼い三兄弟なんですけども、みんな美形なんですけど、なぜか恋人ができずですね、異常なほど仲良しな三兄弟なんですね。でボロアパートの部屋で川の字に寝て暮らして長らく12年でしたっけ、
はい、
で父が郊外にとても素敵な一軒家を購入して、みんなそれぞれの部屋があって一人部屋で寝るっていうことになってるんですけれども、一人で寝るのは異常に寂しいっていうことに気づいて、まあ、自然と長男の部屋に集まってきて、毎晩パジャマ姿でバカバカしい会話を繰り広げるっていうような、そういうお話です。でそこに親戚が来たり、それぞれの友人が来たり、後輩が遊びに来てっていうことで、
はい、そうですね、なんか今の時代にもこう珍しい3兄弟で、はい、もうこの大学生とか高校生みたいな年次なのに一緒に寝てるみたいなところのほのぼのさをすごい感じる、
うんうん、そして長男は、たった一人の子というつもりで、名付けられた、まあ、唯一と書いてゆいちさん、システムエンジニアとして IT 企業で働くサラリーマンです、うん、で弟を守ってやらないといけないと思ってはいるんだけれども、弟二人からはまるで頼りにされていないっていう、うん、はい、扮するのは黒羽真理央さんです、
はい、
まあ、イケメンですね、
かっこいいです ね、
ね、うん、も背も高いし、
はい、
はい、とても可愛い、なんていうか素敵な顔立ちで、うん、綺麗な顔立ちをなさっています、はい、黒子のバスケ、それから刀剣乱舞など数々の舞台ドラマで、活躍中なんですけれども、非常に端正な顔立ちですがお芝居は振り切っていると。
そうですね、結構やっぱコメディードラマなんで、こう笑いだったりとか、うん、そういったアドリブみたいなところの要素が強いんですけれども、やっぱ黒羽さん普段落ち着いてるんですけど、こういざという時の振り切り方とか、大声でボケるみたいな時の、うん、発声とか本当に面白いなっていうぐらい振り切ってらっしゃって、うん、すごいなって感じます。
普段は割とそういう感じでもなく、
割とキャラ とあの普段のクローバーさん、まあ、近い部分あるなと思いつつ、うんうん、割とまあ本当にこう良きお兄ちゃんみたいな感じのみんなのお兄さん役みたいな印象なんですけれども、やっぱその演技であのグッと行く時のクローバーさんはまた違った表情が見えて、はい、
なんか第一弾の拝見してたんですけど、
はい、
もう眠っちゃってるのに着替えてるシーンは好きでした。
神秘の着替えの回ですね。
神秘の着替え、そう、神秘の着替えの回ね。
あれは
足ピーンっていう、
ね、そうですね、
足ピーンって言ってパジャマ あのパンツを入れようとするんだけど入らないみたいな、
はい、いやもう二郎さんが脚本も本当素敵で、あの、はい、ただ黒羽さんがあの寝たまま着替えるっていう
回ですよね、はい、そうですよね。そして次男ですが、名前は天からの授かり物で、本当は一人っ子のつもりだったんだもんね。
そうですね、
降って湧いちゃったのね、
はい、
だからもうそのまんまですよ、
はい、
天寿くん、
はい、
天寿を全うするなどの天寿です、うん、私立大学の文学部に通う大学生で、3人の中では一番の常識人ですかね。
そうですね、
はい、
う
ん、天然な二人に挟まれて、まあ、ちょっとそんな役回りのような感じのところもあるんですけれども、うん、常にフラストレーションと戦っているっていうか、うん、非常に潤滑油というかね、
はい、
はい、あっち行っちゃったのをこう戻してくるみたいな、そんな役ですよね、
はい、
扮するのは鳥越ゆうきさんです。弱虫、はい、ペダル、刀剣乱舞などの舞台や映画などで活躍なさっています。あ、関西の方なんですかね。
そうですね、鳥越さん、ね、関西
もポロポロって、
はい、そうですね、やっぱりあのトーク力が抜群というか、
はい、
はい、やっぱりあのこの三兄弟っていう設定の中でもあのお兄ちゃんとこう弟がすごい、あの黒羽さん演じる唯一のお兄ちゃんと、あとその真島くん演じる、うん、あのガイの弟のすごいまあ個性的なあの兄弟に挟まれてる立場だからこそ、やっぱツッコミとかに回ったりすることも多いんですけど、結構プライベートでもやっぱり皆さんと喋ってる時にトーク回しながらこうそれぞれのこう演者の皆さんいじったりとか突っ込んだりとかする、やっぱそういうキャラで、うん、あのやっぱ場のムードメーカーだなっていう感じはすごいしますね。
そうなんですね、
はい、
年齢も若干上なんですかね。
あ、皆さん、そうですね、鳥越さんも少しあの年齢上なんですけども、やっぱりこうみんな割と後輩に当たるというか、うんうん、みたいなところもあると思うので、まあ、鳥越さんがそれこそみんなのこう個性すごい観察してるなっていうのは感じてて、だからこそそのあんだけ突っ込めたりとか、はいはい、すごい回せたりとか、
うん、
あのやっぱりバラエティ力高い方だなっていうのはすごい感じます。
そして三男の名前は予想外にできた子ということでもう外、外と書いて外って、はい、あまりといえばあまり、
そうですね、設定がもうなんか
でもあの響きはかっこいい名前ですよね、
はい、
外っていうね、都内の上の下ぐらいの偏差値男子校に通う高校生であるという、うん、末っ子らしく天真爛漫で3人の中で一番クレイジーな部分を持ち合わせているというか、うん、はい、この扮していらっしゃるのは真島修斗さんで、はい、テニスの王子様、戦国バサラなどの舞台や映画、うん、ドラマでも活躍をなさっています、うん、今回のドラマに寄せたコメントで、スタッフさんと3兄弟でパジャマを決める時間が好きで、
うん、
私生活でも通販サイトでパジャマをチェックするようになったというふうにおっしゃっております。そんな方です。あれ、毎回変えてらっしゃるわけじゃないんですよね。
毎シーズンパジャマは変えてまして、
はい、
あの各シーズンごとに新しいパジャマで基本統一で、まあ、今シーズンはそのパステルカラーというか割と明るめの色主体で、うんう
ん、パジャマも可愛いですよね。
そうですね、うん、でなんか真島くんに関して言うと、結構三兄弟の中のキャラで言うと、うん、あのまあ、それこそすごい天真爛漫で超クレイジーみたいな感じのキャラで、あの本当に奇抜な行動を取ったりとか、今シーズンもすごいたくさんあのその要素が出てるんですけど、うん、不思議ちゃんというか、やっぱ人が考えないことを考えるのタイプなので、まあ、そのキャラはあのすごい素敵だなと。
うーん、実際の真島さんも割とちょっとそういうところがあるってことですか。
そうですね、あの結構高学歴な方なんですけれども、はい、あのなんか抜けているというか不思議な一面があったりとか、はい、してあのあ外っぽい、逆にそうですね、あのなんか言ったんですけど逆に外っぽいなみたいな場面が最近は、はい、
あ
るなってすごい思いますね。
乗り移ってんですかね、
はい、
分からないけど、なんかこうちょっとね、はい、行っちゃった目みたいなとこありますよね
あの振り切る時の振り切り方すごいですもんね、
は
い、
ありますよね、
はい、
ちょっとだからその3兄弟がみんなこう個性がこう際立ってるので、
はいはい、
キャスティングの妙だなと思いながら拝見してたんですけど。
あ、そうですね、まあ、うん、あの最初からも割とそうなんですけど、もう撮影すればするほど本当の兄弟に見えてくるというか、うん、皆さんのこう仲いい感じだったりとか、うん、あのもうなんかあの3兄弟の世界観がプライベートにもあるんじゃないかなってぐらい、うん、はい、仲いい感じを見れて。
そうなんですね、はい、いよいよ明日水曜深夜24時59分から放送となります。ぜひメンズのパジャマ姿に癒されてくださいね。ゲストは日本テレビの米長圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、いよいよ本日深夜から放送になります。こういったもう今日から始まるみたいな時ってどういう気分なんですか。
あ、でもやっぱりワクワクするというか、あの始まる時間に合わせてあの時々アラーム設定したりとか、個人的には SNS 貼り付きながら、
はい、
あのツイッターとか見ながら、はい、
あ、見ながら、へー、 さ同じ屋根の下で仲良く暮らしていた幼い3兄弟なんですが、次男の天寿は名古屋に就職し、三男の凱は俳優を目指して仙台へという、前回シーズンの最終回の続きから今回はスタートするということですね、はい。東京の家に取り残された長男ゆいち、そこでついに一人暮らしを決意します。ゆいちももう僕も一人暮らしをするぞと、うん、で向かった先は会社の後輩、奈良原の別宅で、しかしそこになぜか弟たちも現れてっていうのが新シーズンの設定なんですね。
そうですね、
はいはい。これまたあの脚本は志尊の二郎さんで、
はい、
コントのネタを書いたりとか、うん、コラムが松雪泰子さん主演で映画化されたりとか、ね、俳優としてもご活躍で本当に多彩な方ですよね。
そうですね、今日から俺はとかもご出演されてますし、はいはい、
あ、そうですね、はい、そうです、先生ですもんね、
はい、はい、芸人さんとしても、はい、俳優さんとしても本当にいろいろ活躍されてるなと思いしてます、
はい。
あのそれこそ前作まではあの三兄弟のおじさんっていう体で、うんうん、あの北海道にいるすごい鉛の強いキャラで出演されてたんですけれども、はい、うんうん、今シーズンはあの、まあ、前シーズンでおじさん亡くなっちゃったんで、
そうなんですよね、
今シーズンはあの三兄弟の父という役で全く同じ顔なんですけれどもあの全く違ったキャラに見えて、あれ本当に同じ人みたいなぐらい。
だって今まで父はあの話には出てくるけど登場してなかったですよね、は
い、そうなんですよ。で今シーズンついに父出てくるんだっていうので、あの、はい、脚本スタッフでみんなで読んでる時とかも誰がやるんだろうみたいな時には、はい、二郎さんがやるんだってい
やいや二郎さんあんなところで早々になくしちゃうのはもったいないですよね
そうですね、だからもう二郎さんもう出てこなくなるんだっていうのはスタッフとしてはみんな思ってて、
そうですよ、ね、
すごいあのやっぱキャラがあの素敵だったんで悲しいなと思ってるところで、うん、今回父として復帰、
素晴らしいです、満を持して、
もう待望の
待望ですよね、はい、
めちゃめちゃ嬉しいですね、
めちゃめちゃ嬉しいですね、
はい、本当に顔一緒なのに全然違うじゃんっていう、
あ、はい、その辺もちょっと見どころですよね、はい、なんか前回の時は親戚のおじさんだったんですけども、はい、セリフを覚えていらっしゃらこないんですかね。
あ、まあ、あのご自身で書いてる脚本なんで、うん、それこそすごい脚本自体はなんていうんですかね、あの無言の中でのこう機微というか、うん、表情の機微とか、うん、あのまあ、無言の演技とか、うん、そういうすごい細かいところが難しい脚本とかをすごい書いてくださる方なんですけれども、だからこそこう演者の皆さんもこれどうやるんだろうみたいな時はありつつ、うん、実際二郎さんいらっしゃるとあのそういうの無視してあの振り切ったアドリブされたりとかしてて結構セリフがあのなんていうんですかね、あ、今のところ溺れてらっしゃらなかったのかなってところもあるんですけれども、そういうところとかももう完全にアドリブでより面白い方向に変えていくのでハイジの皆さんもめちゃめちゃ笑っちゃって
笑っちゃってるとこでもう、はい、もう私もここは今アドリブで笑っちゃってるよねみたいなところも拝見してました、は
い、いや、そうなんですよね。
さあ新シーズンは、前作から引き続き登場する 2.5 次元俳優7名の方に加えまして、うん、新たに3名のキャストの出演が決定しているということです、うん、ここで改めて、幼い3兄弟以外の登場人物とキャストをザザッとご紹介しますと、ゆいちの会社の後輩奈良原海人役高橋健介さん、今回はこの奈良原の別宅が、
ね、そうですね、はい、
この奈良原ですね、
はい、その奈良原です、はい、
ですね。そして天寿の次男のね大学の友人江連役を田村新さん、それから小説家を目指す謎の青年、これも天寿のお友達というかあのコンビニで知り合ったというか、はい、ね、まかない役を橋本翔平さん、農家で働く青年太一役を横田龍儀さん、そして新キャストとして襟山役を上田圭介さん、猪俣役が田中良生さん、白藤克樹役が永江良貴さんという、そんな面々です。はい、はい、米長さんのお気になる方とか。
そうですね、でもやっぱりこう、はい、あの皆さん演技してるの本当に大好きで、めちゃめちゃあの皆さん好きなんですけれども、はい、例えばあの江連役の田村新さんとかは割とあの年下の方で、あの結構普段はあの何ですかね、可愛いキャラというか、うんうんうん、そういった感じのキャラなんですけれども、この江連って役演じる時はあのまあディレクターをやっている超熱血感みたいな演技をされるので、うんうん、まあ、普段こうこのメンバーに対しては絶対言わないようなこう強い演技というか、あの叫んで切れるとか、あのすごい男らしい一面が出てるので、うん、なかなか見れないキャラなんじゃないかなっていうふうに。
あとはどなたか気になる方は。
そうですね、あとこの小説家目指す謎の青年って、うん、あの、はい、まかない役、
まかない役
橋本翔平さん、うん、キャラとしては、はい、その天寿っていう鳥越さん演じる天寿が大好きっていうキャラなので、うんうん、あの天寿に対する演技と他のキャラに対する演技で結構違うところがあるんですけれども、この天寿に対してこう天寿くん大好きみたいな演技してる時の橋本翔平さんのそのクレイジーさとか、あの本当にこう人のことを好きだとこんな感じになるんだろうなっていう、そのもうぶっ飛んだ演技とかはあの本当に面白くて。
まあでも綺麗な顔してらっしゃいますよね。
そうですね、
すごい綺麗な顔している、
はい、顔から想像つかないぐらいの
ね、面白いですよね、はい、このなんかね、本当に天寿が大好きみたいな、はい、 さあ、新シーズンで唯一に別邸を提供する奈良原役を演じる高橋健介さんですが、はい、今回はただの奈良原ではない、御曹司である奈良原の経済力がフルに生かされた設定で、幼い三兄弟は奈良原の手の上で転がっているとコメントを寄せてらっしゃいますが実際はどうなんでしょうか。
そうですね、まずあの高橋健介さんが結構この奈良原っていうキャラと、はい、あの結構近しい部分があるかなと思って、はい、
ちょっと嫌だよ。
いや、すごいいい人なんですけれども、あのそのちょっとこう斜めな目線で、はい、あの喋ったりとか、あの癖のある感じとかすごいキャラで、あの普段も近いなってところがある感じなんですけど、まあ、今回そうですね、まあ、あのこの作品自体やっぱり奈良原の別荘というか別宅がなければ成立しなかった、はい、シチュエーションかなと思うんで、まあ、転がってるなと思いつつ、まあ、なんか手の上でまあ転がってんのかなどうなんでしょうね
どうなんだろう。もうでもこんなこと言いそうな感じの高橋さんがいいですよね
そうですね、まあ、どんぐらい転がってるかぜひ見ていただいて、
そうですね、どんなお家なのかしらみたいなのがすごく気になる、
はい、あのそれこそすごい彩り豊かというか、うん、あの結構デザインとかもあのこだわって、はい、すごいあのあお金持ちの家ってこんな感じなんだろうなというか、はい、あの無駄にこう装飾品がたくさんあったりとか色使いが派手だったりとか、
そうなんですね、
それとか見て楽しいかなと思います、
それも楽しみにしたいと思います、はい、本日深夜24時59分いよいよただいま幼い三兄弟がスタートします。ぜひ癒し系パジャマコメディ、その世界に触れてみてください。ゲストは日本テレビの米永圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日は Hulu で配信されているただいま幼い三兄弟の Hulu オリジナルバラエティ番組の裏側に迫ります。Hulu では地上波でドラマ放送が終了した後見逃し配信をしているわけなんですけれども、加えて、ドラマのキャストがキャンプに挑戦するバラエティ番組を全4回配信するということで、すでに1回目の配信がもう始まってるんですね、
はい、
昨日、地上波ドラマの放送がありましたもんね。
はい、
はい、だから、そこで1回目の配信がこのキャンプもあったということですが、参加メンバーは黒羽麻璃央、鳥越雄貴、真島修斗、この幼い三兄弟ですね、それから上田圭介、田中良生、田村新、橋本翔平、横田龍儀の8名ということです、
はい
はい、これはもう本当に役じゃなく、そこでパジャマ着てくるとかじゃなく、はい、キャンプ行こうっていう感じのノリなんですね。
あ、もう完全にもうプライベートのキャンプぐらいのつもりで、うん、あの皆さん、はい、この山梨県の玉川キャンプ村っていう、はい、奥多摩越えたところのキャンプ場で撮影をさせてもらったんですけども、うんうん、はい、そこにみんなで行って、
はい、あ、米永さんも行かれて、
あ、はい、そうですね、やっぱりもうこれ結構あのこっちでガチガチに作るというよりは、うん、あのもう皆さんのこう素とかあのリラックスした姿を楽しみたいなと思ったので、うん、もうキャンプ服からご自身の私服で来てくださいということで、
もうそれでっていうことで、はい、
来てくださってます。
みんなも思い思いの感じですか。
あ、そうですね、あの本当にこう皆さんあの、はい、キャンプ服って言ってるのに結構丈の長いシャツ着てらっしゃったりとか
誰誰も
ジーンズ買った多かったりとか、あ、まあ、それで逆にあのがっつり
キャンプ
見ていただけたらなと思うんですけど、はい、あのキャンプ服から個性出てて
、
キャンプその格好で行くんだって方とか本当に
もうキャンプしたことある人はいるんですか。
あ、なんか田中良生さんとかは、はい、あの横田龍儀さんはそれこそあの一緒にキャンプ行ったりとかする仲って言ってて、
ね、
はい、
流行ってますもんね、こういうなんか。
でも割と皆さんあの初めてとか、うんうん、あのほとんど行ってないみたいな方が多かったんで、うんうん、その初々しい感じというか、はいはい、本当にキャンプを純粋に初めて楽しんでるみたいな、
は
い、
へえ、この企画の狙いは何なんですか。
そうですね、やっぱりこうドラマだとどうしてもこうそのキャラクター、うん、より個性強いキャラクターの部分とか、うん、あと舞台でもやっぱりこう演じてる姿って見ること多いと思うんですけれども、あのやっぱりその演者の皆さんのプライベートとか素の部分を、うん、あのより楽しんで見てほしいなと思ったので、うん、そこをきっかけにやってて、あの4月にも寝巻きで語らないとっていう、あの皆さんの演者の皆さんのご自宅からプライベートでこう、うん、リモートでつないで生配信する企画やったんですけど、やっぱそこで見えたのが普段とこう違うあのプライベートの関係値だったりとか、普段リラックスしてるときこんなこと喋るんだっていうのがあったので、うんうん、まあ、それをちょっと思いっきりこうキャンプっていう、うん、あの自分解放できる場所で見ていただきたいなと思って、うん、あのバーベキューと、はい、あのテントサウナっていう、まあ、うん、サウナと、うん、あと釣りとキャンプファイヤーということで、うん、キャンプの中入ってやるっていうよりも外でとにかくアクティビティをいろいろ楽しむっていう、
はい、へえ、なんかこう特筆すべきところはありましたか。
あ、そうですね、それで言うと結構橋本翔平さんが、はい、あのもういろんなネタを仕込んできてくださってて、あの頭の登場からいきなりそのご自身オリジナルで仕込んだキャラクターで、はい、 出てきてくださったりとか
素が見たいのになんだろうみたいな、でもまあそれも素といえば素め、そういうことをする人なんですね。
そうですね、普段からもうめちゃめちゃ人楽しませるのが好きな方なので、
橋本さんはあれですよね、まかない役の。
あ、そうですそうです、
あのイケメンの、まあ、美しい顔をした、はい、
そうなんです
シュッとした方ですけど、
だから落ち着いたキャラにもかかわらず、
はい
はい、あのキャンプの時はもう本当にこう振り切った登場の仕方とか。
なんかザリガニの格好してきたんですか。
あ、そうですね、あのザリガニの格好して、あの川に思いっきり飛び込むっていうなかなか見れない映像もあるので、ぜひ見ていただけたらな。
それも自分で用意されて。
あ、もうご自身で。あ、事前にあのお話しした時とかも、うん、あのバッチリ考えてあるんでみたいなことで考えて、
任せてくださいと。
当日真っ赤な衣装で
ザリガニだ、はい、それがザリガニだ、
あのザリガニの格好で登場された時はもうめちゃめちゃ笑っちゃいましたね。
どんなクオリティなんだろう、
はい、
楽しみだわ、
はい、
これちょっと見ないとですね、
はい、
へえ、まあ、そういう方なんだっていうのがこう話聞いてただけでも、
うん、
あの役からはね想像しにくいですもんね。
そうですね、だからやっぱりこうドラマ見てるのとは全く違う楽しさが、うん、あのキャンプで見れるかなと思うので。
うん、はい、テントサウナっていうのは何ですか。それは
テントサウナっていうのは、はい、あのまあ、最近流行ってるんですけど、うん、テントの中にあのサウナストーンだったりとか、はい、こう薪みたいなものをこう組み立てて、はい、テントの中をサウナにし て、はい、楽しむっていう、
はい、
で普通サウナって水風呂入ると思うんです
けども、ね、
行きますよね、あのサウナ終わりでそのまま川に飛び込むっていう。
川に飛び込むんだ、はい、それやったんですけど、
ね、それをやって、あの皆さんがこう上裸でサウナの中でこう、はい、めちゃめちゃ汗かいて耐えた後にこう川に飛び込んでる気持ちよさその表情とか。
それは女性へのサービスショット的な感じではあるんですか
いやでも結構本当にあのサウナ好きな方が多かったんでやりたいということで、あのこれ全部あの演者の皆さんの持ち込み企画というか。
あ、そうなんだ。そのサウナも、
はい、サウナもそうです。鳥越さんがあのサウナ大好きで、
はいはい、
普段から通われてるんで、
うん、
あのテントサウナ
やりたいっつって、
はい、ということで。
釣りもやったんですね。
あ、そうですね、釣りもやって、これあのそれこそあの横田さんがあの地方の出身なんで、
はい、
結構あの持ち込んでくださったんですけれども、はい、あのもう本当にガチバトルというか、もう釣った魚怖がってたりとか何も気にせずこうあのバケツ入れたりとか、うん、あ、なんか個性出てんなって。
なるほどなるほど、そういうところも見どころになるわけですね、
はい、魚苦手なんだとかそういう表情してるあの方もいて面白かったです、はい、
誰なんだろうねえ、キャンプファイヤーもおやりになってっていうことですね。
あ、そうですね、で、うん、キャンプファイヤーではあの舞台俳優ドラフトっていう企画をやったんですけれども、あの演者の皆さんがそれぞれやりたいあの舞台、自分がプロデュースするとしたらどんな舞台をやりたいかっていうのと、うん、それにどんなキャスティングをしたいかっていうのを、あの、まあ、すごいおしゃれなキャンプファイヤーの中で語っていただいて、だからあのそれこそ主演に誰を選ぶとか、準主演にこの人をやってほしいとか、うん、あの演者の皆さんのこう本当プライベートな視点でのこう関係値とか、
うん、
演者の皆さんがあの他の舞台俳優の皆さんをどう見てるんだろうみたいなところとかも盛りだくさんのトーク企画になってるので、
うんうん、
すごいあの普段聞けないような話が盛りだくさんで面白かったなと、
は
い、
なるほど、そうでしたか、
はい、
あ、また話を川へ戻しますけども、
はい、
上半身裸の鳥越さん、
はい、
真島さん、
はい、
必見だそうですどうですか、
はい、
まあ、そういろいろいっぱい見どころがありますということで、はい、ぜひフールで無邪気なキャストたちに癒されてください。明日は開催決定が発表になったばかり、ファンミーティングの話も伺っていきます。ゲストはただいま幼い三兄弟から日本テレビの米長圭介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
昨年 YouTube 地上波テレビ Hulu で話題を集めた幼い三兄弟の新シリーズ、ただいま幼い三兄弟が今週水曜深夜から地上波放送となっていますけれども、早速オンラインによるファンミーティングの開催も決定しています。11月24日火曜日、オンラインのですね。
あ、そうですね、オンラインファンミーティングを今年11月24日に開催します。
そうなんですね、ファンミは今年1月にもやってらっしゃいまして、その時はあのコロナとかがまだそんなにあれじゃなかったので、
はい、
あの皆さん会場に入っていただいてっていうファンミだったんですよね。
そうですね、うん、会えるの幼い三兄弟ということで。
そうか、やっぱ会えるのっていうことなんですね、
はい、あのリアルに会って、うん、あの幼いの世界観楽しむってことで、うん、あの有楽町読売ホールで、
うん、
あのやったんですけれども、なんと2000人の方が、はい、来ていただいて大盛り上がりでしたね。
もうほとんど女子女子女子女子女子って感じですかね。
そうですね、まず1個はあの、まあ、昨年の12月地上波で終わってしまった、うん、幼い三兄弟のドラマの1年後の世界観を、うん、あの描いたイベント限定の生舞台をやって、
うん、
あの幼いの世界観を皆さんがこう生で演じるということで、はい、アドリブあり、あの皆さんのこう仲の良さ全面に出てる、すごい楽しい舞台だったかなと。
そうそう、私もあの映像でちょっと拝見した、フールで拝見したんですけれども、はい、すごく楽しそうっていうか、はい、最初にその生の舞台があって、はい、結構3人だけじゃなくてね、はい、皆さんこう集まってきてて、
はい、
いろいろこう会場から出てファンサービスしてたりとか、はい、いろんなね、うん、ことがあって楽しかったです。
そうですね、なんか舞台ならではの演出というか、
う
ん、
そうですよね、
はい、ファンの皆さんと交流しながらの舞台ってすごい面白かったなと、はい、
そうですね、
はい、
なんかファンの方からの質問があったりとかそれに答えたりとか、
はい
ね、でその日来れなかったキャストの方からの何かコメントとかね、
はい、
いろいろありましたもんね。
そうですね、なんでファンミーティングだったんですけれども、うん、まあ、テレビのメンバーでも作ってるので、それこそ NG 集みたいな映像を使った企画だったりとか、はいはい、あとクイズイベントとかもやって、そのバラエティ的なことも結構盛りだくさんで、ただ の舞台っていうよりもすごい、うん、いろんなことを楽しめるファンミーティングだったなとは思ってます。
はい、今回っていうか11月24日火曜日に決定したファンミーティングは、まあ、こういうご、ね、世の中ですのでオンラインっていうことですね、はい、まあ、でもオンラインならではのことっていうのがねまたあるとは思うんですけれども、は
い、そうですね、まあ、オンラインだからこそできる仕掛けっていうか、うん、ファンの皆さんと交流できる仕掛けみたいなの今はもうたくさん考えているところだったりとか、はい、あと世界観としてもホームパーティーとか、うん、仮想パーティーみたいな感じで幼い三兄弟のお家に皆さん遊びに来れるような世界観で楽しんでいただけたらなと思ってますので、ちょっとまあ詳細の方はまた決定したら、うん、ホームページの方で公開しますので、はい、ぜひそちらチェックしていただきたいなと思ってます。
ホームパーティーでなんか仮想パーティーみたいな感じも考えてらっしゃるそうです。
そうです ですよね、はい、もう皆さんも多分いろんな姿に変装するかなと思うので、はい、そこも魅力の一つかなと。
あ、そうか、
はい、
交互期待です、
はい、
前回の時も踊ってらっしゃいましたもんね、主題歌のダンス、
はい
はい、前回は元ダパンプの山根一馬さんが振り付けだったんだけれども、はい、これ YouTube で見ることができるんですね、
はい
はい、今回は
そうですね、今回もまた同じ一人で寝たくないとって曲をエンディングで皆さん踊ってるんですけれども、ダンスのシチュエーションが変わったというか、
ははは、
今回の舞台のセットの中でまた撮ってる
ということですね、
はい、なんで新作のミュージックビデオっていう
っていう感じなんですね、はいはい、
今回別荘のまたそのきらびやかな世界観だったりとか、はいはい、演者の皆さんのすごいアドリブも聞いたこう、まあ、ワンポーズずつ出演したりするんですけども、そこでも結構ボケの聞いたようなポーズ撮ってくださったりとか、
はいはいはい、
してくださってるのですごい楽しい、はい、ミュージックビデオになってるかなと思います。
そうそう、だから前回のそのファンミで、
はい、
シンさん、
はい、
シンさんがそのダンスのご自分だけで踊るところの指をこうね、はい、振らなきゃいけないのに、はい、カメラより下でやってたって
そうなんですよね
意味ないみたいなとかね、はい、指摘されてましたもんね。
そうそう
でもそう、なかなかそういうのも難しいですよね、
まあ、そうですね、多分
慣れてないと、
はい、ミュージックビデオっていうのでやっぱりポーズ撮っててもそれがカメラに映ってるのか映ってないのかとか、うん、やっぱり絵の撮り方とかもすごい難しいかなと、はい、
めちゃめちゃド緊張されてましたよね、顔が超緊張しててみんなにいじられてました、ね、子役かって言われてました、ね
まあ、なかなかでも多分音楽とかミュージックビデオみたいなことをがっつり撮るみたいなこともあんまり多くないのかなと。でも逆に今回は本当皆さんリラックスして、はい、撮ってたので、
はい、でそういうアドリブが飛んだりとか、はい、いろいろこう大喜利みたいなことになるということですね、はい、楽しみです。さあそれではその曲をここでおかけしたいんですけれども、米長さんから曲紹介お願いします。
はい、幼い三兄弟で一人で寝たくないと。
幼い三兄弟一人で寝たくないとお届けしているところです。米長さんは曲紹介っていうのをやってみたかったそうです。よかったですね、今日実現して
初めてできてめちゃめちゃ嬉しいですやってみたかったですこれずっと
さあそして、この幼い三兄弟来年3月に東京草月ホールにて初の舞台化も決定しているそうです、うん、素晴らしい、今度は、
はい、
舞台もですよ。
そうですね、どんどん広がってますね、
はい、ね、でも本当にキャストの皆さんはその3兄弟だけじゃなくて皆さん 2.5 次元で大活躍、舞台もずっと慣れてらっしゃる方たちだから皆さんバーッと出てきて、
はい、
いろいろ
そうです ね、はい、やっぱり生の皆さんの姿すごい楽しいかなと、
う
ん、
そうですね、いろいろとグッズの販売もあるみたいです。缶バッジとかブロマイドなどのグッズ販売もあるということで、
はい、
ね、その辺も、はい、営業していきます
ぜひ
もう本当に人気の波がどんどん大きくなっている癒し系パジャマコメディ、ぜひ秋の夜長新感覚のドラマ体験してください。ゲストはただいま幼い三兄弟のディレクター、日本テレビの米長圭介さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。すごく楽しかったです。
坂上美希のエンタメゴーゴー、 2.5 次元俳優陣が送るあの癒し系パジャマコメディが帰ってきた。昨年 YouTube、 地上波テレビ、Hulu で話題を集め、ファンミーティング、スピンオフ企画も大好評のシチュエーションドラマ、幼い三兄弟。地上波のセカンドシーズンが毎週水曜深夜、日本テレビで絶賛放送中です。ただいま、幼い三兄弟。脚本、シソンヌ二郎。キャスト、黒羽麻璃央、鳥越祐樹、真島秀斗ほか。人気上昇中の 2.5 次元俳優陣が集結。詳しくは公式ホームページでご確認ください。 坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴー。